みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会皮膚科医会の尾藤俊徳先生にお話を伺いします。尾藤先生は神戸市中央区で尾藤皮膚科クリニックを開業されています。尾藤先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
今日尾藤先生には新しいアトピー性皮膚炎の治療についてお話を伺いします。まずはじめになんですけれども、アトピー性皮膚炎、どういった病気でしょうか？
そうですね、アトピー性皮膚炎というと皆さんよくご存知で見られるかと思うんですけれど、基本的に原因は実ははっきりしていません。
そうなんですね、
はい、遺伝的や環境因子を背景として、全身に強いかゆみを伴う湿疹が多発する難治性疾患として捉えられています。で、国内に実は患者さんすごく多くって、数十万人から100万人以上とも推測されています。
そうなんですね。今までどのような治療法が行われていたんでしょうか？
そうですね、従来これは今でもたくさん行われている治療なんですけれど、痒み止めですね、抗ヒスタミン薬という飲み薬や、あとはよく知られているステロイドという塗り薬を使うことが多いです。
そして今も使われている。
そうですね、はい、
治療薬になっていますね。で、この今使われている治療薬の他に新しい治療方法ができたというふうにちょっと聞いたんですけれども、アトピー性皮膚炎の新しい治療、今日のテーマにもなっていますが、どういったものでしょうか？
はい、一言で言えば抗体製剤というのの登場です。
抗体製剤、
はい、2018年に IL-4-13 という抗体ができました、
はい、
その後生物学的製剤と称される新薬はここ数年で次々と登場しています、今日はそれについて紹介できればと思います、
はい、お願いします、はい。
アトピー性皮膚炎というのは、先ほど言いましたようにさまざまな原因で生じる皮膚炎で、個人によっても悪化因子が異なります。
異なるんですね、
はいはい。皮膚の炎症を抑えるには昔からあるステロイドの外用薬が非常に有効なんですけれど、長期に使用すると効果が弱くなったりとか、副作用の問題などで重症のアトピー性皮膚炎患者さんにとっては、治療効果が十分に得られないこともしばしば起きます。その後に免疫抑制剤の内服薬や外用薬なども開発されて、それが新しい治療薬としてアトピー性皮膚炎の治療に寄与はしてきたんですけれど、今回お話しする新しい新薬が出るまでは依然として重症患者さんにとってはどの薬も決定打としては不十分という感じでした。
決定打にはならないっていうところだったんですね、はい、で、新しいお薬が登場してたんですか？
そうなんです。で、そこで登場したのが、アトピー性皮膚炎という、一応メカニックを分かってるんですね、体内の中の、そのサイトカインという物質が活発に分泌されて、それで炎症が起きると、そのサイトカインという物質をブロックすることで体内の炎症経路の活性化を抑制するという薬が開発されました、で、これを使用続けていると外的刺激に対して過剰に応答していた免疫反応がだんだんと正常化していきます、さらに、ここ数年ですね、免疫応答の伝達経路、そのサイトカインの入り口をブロックする薬品として、また別の JAK 阻害薬という内服薬も3種類が立て続けに販売されています。で、それらの薬は炎症の抑制経路はそれぞれ微妙に異なるんですけれど、過去の薬では想像できなかったほど速やかにアトピー性皮膚炎のかゆみや炎症が抑制されます。で、これらの薬に関してはもうすでに医療現場で使用され始めて数年が経過しています。で、現在のところ重篤な副作用も報告されておらず、安全でなおかつ画期的な効果を得られる薬として認識されつつあります。で、また最近ではさらにその新しいお薬として IL-31 抗体とか、IL-13 抗体という注射薬も認可されて、治療薬の幅がだんだん広がりつつという現状です。
幅も広がり効果も期待されているということなんでしょうか？
そうですね、いずれの薬品も治療困難であった重症アトピー性皮膚炎に もう今までなかったほど劇的な効果をもたらしています。ただし問題点がといいますか、少し難点がありまして、保険は適用はされているんですけれど、この価格が非常に高いというところ
です。そうなんですね、どの病院でも処方 してもらえるんでしょうか。
そうなんです。そこも実は一つ障壁があります。
あ、そうなんですね。は
い、JAK阻害薬というのは、はい、現在はその生物学製剤承認施設でのみ使用可能となっております。はい、あと、まあ、注射製剤に関しては、まあ、皮膚科専門医のいる施設であれば使用可能というふうに認められています。まあ、具体的に言いますと3割負担の方でもだいたい1ヶ月に4万円程度の負担となります。
結構な負担となりますね。
はい、まあ、いずれはこれ普及すると、はい、まあ、どの薬もそうなんですけど少しずつ値段が下がっていくことは期待はできるんですけれど、現状ではかなりご負担が多いなという印象です。
この新しいお薬なんですけれども、処方をしてもらえる病院調べる方法はあるんでしょうか。
そうですね、まあ、承認施設に関しましては、はい、日本皮膚科学会のホームページを見ていただけたら一般の方でも検索できるようになっています。はい、もしくは、まあ、各委員のホームページに結構宣伝として載せている施設も多いんじゃないかと思います。
じゃあちょっとお医者さんやかかりつけ医のところにご相談をしてという形も取れるっていうことですね。
そうですね。はい、
でこのお薬なんですけれど改めてどのような効果があるかもう少し教えてもらっていいでしょうか。
はい、今までは副作用とかそういう面においても使いづらかった患者さんにとっても、はい、ほぼって言ったら少し語弊があるかもしれないんですけれど、かつてなかったほどどの患者さんにも効果が見られているという報告が相次いでいます。ですから、まあ、いくつかの障壁はありますけれど、アトピー性皮膚炎で本当困っている患者さんにとっては一度、まあ、使用することを検討してみる価値がある薬品じゃないかと考えています。
アトピー性皮膚炎で悩まれている方っていうのは最初にお話もありましたけどかかっている方多いっていうお話ありましたもんね。では今日アトピー性皮膚炎の新しい治療法についてお話を伺いしたんですけれども、今日のまとめをよろしくお願いします。
はい、そうですね、今日、まあ、お話したように非常に画期的なお薬ができています。
はい、
今の治療効果でもし満足されていない、もう少し良くなりたいと思われている患者さんがいたら、主治医の先生に一度自分から相談してみてはいかがでしょうか。きっといい提案をしてくれるんじゃないかと思います。
ありがとうございます。今日は兵庫県医師会皮膚科医会の尾藤俊則先生にアトピー性皮膚炎の新しい治療についてお話を伺いしました。尾藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は平奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。